concept.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2298回、11月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。2022年もあと2月切りました。今月のオープニングテーマはこれからが正念場です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。先ほどディープラーニング関係の検定試験を受けてきました。文章を読むのが極端に遅いので問題文読むだけで相当時間かかりまして、全問を解くことができませんでした。まあ、また来年再挑戦かな。日々勉強ですね。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。iPhone 40 Pro Max に手話の MV88 を装着して、バイクタクシーで撮影しようと、1分も経たないうちに MV88 が落下してしまいました。本当にショックでどうしようもないなという感じですが、今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。東北地方一周、一泊三日という変態コースでやってきました。動画を結構撮ったんですけれども、さあ編集どうしたもんかななんて思ってます。ここからが正念場です。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 一時時価総額で大手テック企業3社の合計を上回るという記事が出ていました。この番組長いことやってまして、 Apple の業績がすごい何々を上回るっていうのもいっぱい紹介してきまして、なんとなくもう飽きた感じがするんですけど、まあだからといって下回る記事が回ってる場合だとそういうわけじゃないので、上回ったことはまあそれはそれでいいかなというお話なんですよ。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてますが、
はい
はい、
時価総額が11月3日の取引終了時点で2兆3060億ドル。円に直すと約338兆2174億円です。ハイテク大手のアルファベットというのはGoogle の親会社ですよね。
親会社。
それに Amazon、それからMetaっていうのはもともとの Facebook ですけど、この3社の合計よりも高いんですって。
ほう。テク系が軒並み株価を落とした中でアップルがそれほど落ちてなかった、逆に上昇したっていうところですよね、
うん、テク系が落ちたっていうのはやっぱり昨今の半導体不足とかああいうものが影響ですか？
そこもあるでしょうね。原油高といろんな要素あるとは思うんですけど、うん、決算どこもあんまり良くなかったっていうところもあるでしょう。
ああ、そうです。これ記事の方にも書いてあるんですけれども、
はい、
アップル以外の3社がいまいちパッとしなかったのは広告関係の需要が落ちてるからではないかっていう。
うん、そうですね。そういうことね。
メタに至っては最近メタバースが言うほどは盛り上がってない印象が私はあって、うん、そういうことかなという気はします。アマゾンなんか堅調やと思いますが、そうでもないんですかね。アマゾンプライムで私みたいなのやってないから、それはわかんのかなと。そんなことはないと思います
。特撮が少ないから。
ただ一時的なものではあると思うので、またこの後も上下していく、ね、記録的なことだったということでニュースになってたわけです。
アップルの株価も少し前に比べるとだいぶ落ちてはいるので、
はい。
まあ、ちょっと頑張ってもらわないといけないなというところですね。私もちょっとだけアップルの株持ってますので。
株主ですね。
ちょっとだけですけどね。今改めて確認したら10株がありました。
おお。いつかまた株が増えて、はい、分割分割でその株がまだ数増えて。
なればいいですね。時々コメントいただいた方のようになればありがたいですけどね。
アップルこれから頑張っていただけたらと思うお話から始まりました。そのアップルが頑張ってる分、我々も期待していて、これは欲しいなという機能を何度もこの番組で言ってきた経緯があります。iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。アップル、血糖値や心電図測定が可能なスマートバンドの特許出願という記事で、米国特許商標庁 USPTO が今年11月1日にアップルが出願していた血糖値や心電図測定が可能なスマートバンドに関する特許を公開しているとのことでした。やっと血糖値測れるようになるみたいですよ。
まだわからないですけどね。特許出願したというだけなので。
まあまあ、でも一応道が見えてきたわけですよ。全く可能性ゼロというわけじゃなくてね。スマートバンドと歌ってるので、Apple Watch かどうかも微妙ではありますよね。
Apple Watch にするにしてもバンドの部分を使ってってことになるんでしょうね、これは。
で、なんとはなれば Watch ユーザー以外の人たちにアピールして、こっちはスマートバンドでいかがですかみたいなビジネスも考えるかもしれませんし。
スミレさんちらっとおっしゃったように、バンドっていうところにポイントがあるかなと思ってまして、もしかしたら Apple は将来的に Apple Watch 本体だけじゃなくてバンドについてもいろんなスマートセンサーを考えてるのかなっていう気はします。
スマートバンドって特許を抑えてしまって他の競合してる会社が作りづらくしてるかなっていう。
スマートバンドの素材として表面には伸縮性の高い布状のものを用いることが想定されているようですということで。それ、どうイメージすればいいの？ジャージみたいな。伸縮性高い言うから。
これは特許の出願が公開されたというだけで、特許として認められたっていう意味ではないので注意は必要です。
もちろんそうですし、またアイディアだけやから、これを実現するための何かっていうのがまだ未熟な状態かもしれませんから。
そうです、そうです。
見通しついてても遥かな長い道のりになるかもしれませんから。
必ず製品化するとも限らないですからね。
そうですね。
生きてる間にどうにか作ってほしい。生きてる間とか言うなって言われそうですね。まあそんなウォッチ非常に期待するところではあるんですが、もう一つアップルウォッチ絡みでニュースがあって、これは携帯ウォッチの記事でご紹介します。楽天モバイルでのアップルウォッチ購入でワークアウト保険が2年間無料という記事でした。スミレさんに見つけていただいた記事でしたが、これは楽天モバイルさんが保険を売るの？
楽天モバイルさんで Apple Watch を買うと、はい、保険がおまけとしてついてくるっていうことみたいですね。
おまけ。保険がおまけ。このワークアウト保険っていうからには、Apple Watch つけて外ジョギングするとか、ワークアウトの何かやってる時に何かが起きたら保証しましょうってこと？
これが記事の内容だけだと細かいところまではわからないんですけれども、
はい、
携帯ウォッチさんの記事とかを見る限りはいわゆる交通事故とかにあった時に保証してくれる保険のようなことみたいですね、はいはい
は
い、
そうみたいですね。だってワークアウト保険の保証内容は交通事故による死亡後遺障害保険金で最大10万円って書かれてまして、最大10万円ですか。
だからおまけですね。
まあ本当におまけですね。ちょいお見舞い金ぐらいのお話ですね。
はいはいはい、
そうです、そうです。でもないよりは全然、
いやそうやけど、これ当てにしててやったらちゃんと入りなした方がええでっていう話になりますけど、まあ そうですね、そもそもですけど、これ2年間無料になるキャンペーンということは、実際に料金あるわけでしょ、年間なんぼで。
これ別に Apple Watch に限らず時々こういう保険何か買った時に、
はい、
保険無料でつきますっていうのがあったりするんですよね。
楽天さんは、
いや楽天
に、楽天に限らず、
あ、あるんですか。
あります、あります。で、本当のわずかな保証って言ったあれですけど、つくだけで、その保険料は無料ですっていうのよくあって、で、それ何をしてるかっていうと、これもそうなんですけど、今、楽天モバイルのページ見てみると、保険の引き受け会社は楽天損保、楽天損害保険株式会社なんですね。
はい、はい、はい。
その保険をサポートする会社が。これをきっかけに、例えば2年後にこの楽天損保でこんな商品があるので契約しませんかとかっていう、そっちに導くためのものかなと思いますね。
証拠たくましいっていうか、
もちろんいろいろ。うまいことをやってますなっていうところですね。
はい、隙間隙間にこう差し込んでいく感じがしますけど、保証対象となる交通事故例はって記事にありましてね、自動車や自転車など運行中の交通乗用具との衝突、接触、運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故とかいろいろ書かれてまして、これ自分で運転してる時も対象になるのかどうか、ちょっとこの表現微妙やなと思いました。
どうなんですかね、
多分なりますね。運行中の交通乗用具に搭乗している間ですから、乗ってる間っていう意味なので。
でも搭乗だと運転してるとは言えないんじゃないですか。
いやいやいや、どっちでもいいです。
そうです。
助手席に乗ってる時でも、運転席で運転してる時でも搭乗ですね、
はい、あ、そうですか。
はい。
道路通行中に工作用自動車と衝突、接触の事故など。工作用自動車
これは何でしょうね。工作用自動車。工事の車。
ね、
なんかそういうことですかね。
それは、そんなに確率高いこともないような。いや、まあそれは工事現場あちこちあるから。
一応保証としてつけとくってことなんでしょうね。
なかなか見ませんよね、ブルドーザーと当たってる交通事故とか。
あることはありますね。
一方的に当たりに行くパターンでしょうね。ブルドーザー走って当たりに来るって、よっぽどないとないような気するから、自分から当たりに行かんとないような気しますね。
意外にあるな、ブルドーザーは知りませんけど、クレーンとか高所作業車を
はいはいはい、
やってる時に、周りにガードマン置いたりするので、そのガードマンの誘導がまずくて、入ってはいけないとこ、車が入っていって、はいはいはいはい、高所作業車が降りてきて、アームと接触するとかっていうのは、しょっちゅうではないですけど、あるのはありますね。
アップルウォッチ対象になるモデルは、アップルウォッチ SE の第一世代、第二世代、それからシリーズ7、シリーズ8、ウルトラが対象だそうです。楽天さんで、その手のアップルウォッチを買うと、この保険が無料で2年間作りますよってことですね。
そうですね。
そうですね。これ、今、楽天のページも見てるんですけど、さっき春さんが言ってたように、引き受け会社が楽天系列の保険会社ってことなんですけど、楽天のヘルスケアアプリっていうのも今やってるんですね、これ。
あ、そんな
の数記録したりとか。これの絡みもあるのかなという感じはしますね。
楽天さん、どこまでもやっていく感じがしますね。
楽天経済圏を、ね、広げ
よう と、
ね。
楽天経済圏。
楽天イーグルスって野球チームあるんでしょ？
あ、ゴールデンイーグルスでしたっけ？
あ、ゴールデンイーグルスっていうの？
うん、
え、買ってる？なんかあんまりニュースで見えへんねんけど。買ってないよ。そんなん言ったらファンの人怒る。うん、ファン、じゃあどっちが分かれんの？
パリーグ。私もパリーグぐらいはしてますけど。
私は楽天で買い物するとき、はい、ゴールデンイーグルスが勝った次の日かなんかがポイントが増えたりするんで、そういうとき狙って買ったりはしてますよ。
やってますね、そういうのね。
そう、この間バッファローズが優勝したでしょ？
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
オリックスバッファローズですね。はい。
だから大阪は御堂筋を封鎖して11月3日はパレードやってたんですよ。
やったみたいですね。
うん、すごかった、
うん。私の周りに何人かファンがいるので、その方たちの SNS はもうそんな写真ばっかしでしたね。
ですね。Apple Watch から今度 iPhone のカメラのお話にちょっと切り替えていくんですが、ギガ人にあった記事でご紹介します。iPhone 14 Pro のカメラ性能をプロ向けカメラアプリ開発者が徹底検証した結果とは、という記事が出ていました。iOS 向けカメラアプリのハライドの開発者であるセバスティン・デ・ウィーズさんという方が今年9月に発売した iPhone 14 Pro のカメラ性能を詳しく検証して結果を公開しているとのことでした。13 Pro と比べてるんですね。去年のモデルと今年のモデルっていう比較ですよね。ハル、うん、さん手元でできるじゃないですか。両方持ってるから。
やろうと思えばできますね。確かに、ね、やろうと思って40 Pro Max で動画を撮影したらちょっと大変なことになっちゃったっていうね。MV88 が落下してしまったんですよね。
MV88 というのは手話が出してるライトニングにさせる小さなマイク、はい、
そうですね、ライトニング接続のコンデンサーマイクですね。
はい。一部ではめちゃめちゃ人気という。
出たのはだいぶ前、私買ったのもあれ6年ぐらい前なんですけどね。
高かったですよね、あれは。
いい値段しますね。
今写真で見てますけど、え、これ道で落としたんですか？バイクがいっぱい通るところで。
うん、そう、
粉々。
いや、もう、バイクタクシーの後ろに乗ってて、ふっとしても落ちていってしまって、そのままバイクが進んでいったって感じですね。
はい。止まって止まってとかしなかったんですか？
やろうと思ったんですけど、もうあのすごい数のバイクの中で落としてしまったので、もう無理やなと思って諦めました。
もう私だったら不満といてとか言ってそこら寝そべって、この辺に落ちて不満といてとか言いそうですけど。あ、いや、こんな2万いくらのマイクもったいなかったですね。
6年ぐらい前に買ったんで、実際出たのは多分もうちょっと前だと思うんですけど、だから今やったら値段下がってるかなと思って、見たら全然下がってないんですよね。
はい、この手のものそんなに激落ちはしないですけどね。あれでしょ？それとは別に、この収録で今まさにこの瞬間喋ってるの、はい、また手話のマイクなんでしょ？
そうです。手話の MV5 っていう、主にポッドキャストとかそういう向けのコンデンサーマイクですね、はい。それちょっと試しに今使ってます。
ここでいきなり暴論を吐きますけど、ポッドキャスト用とかよく言ってるじゃないですか。はい、うんうんうん、あんまりどれ作ってもそんな差ないですよ。
そう。いや、ほんまにそれそう思うんですよね。
ポッドキャスト用って何をもってそれを断言できるねんっていうのは、長年ポッドキャスト配信してて私は思ってて。わかりますよ、その音の良い悪いとか。使うのは、その配信する人やん。思ったら、うん、何でもいけますよそれだってって言いながら私も手話使ってますけどねこれ。私のが何やったら SM なもんや言うやつ、その今ちょっと忘れました。
普通のマイクみたいな形してるやつ、
はい、いわゆるカラオケ行ったみんなが使うあのボーカル
みたいな、はい、SM こっぱちですか。
ああ、セータかな、型番の箱が向こうに出て見えへんね、うん、今。そ、多分それです。
で、ダイナミックマイクでって言ったら、まあ、はい、普通のまあ、SM58 ですね。
58やったかな、これ。うん、はい。ですね、多分。なんでかって、前のオーディオテクニカが、あまりに早壊れるから、もうちょっとええのかもと思って。ほんで、壊れるっていうのはね、落としたら結構、パカッと上の丸いの割れるんですよ。何のマイクでもそうやけど。高いの買うたらそういう粗雑に扱うこともなくなるやろ思って、ちょっとええの買うたんですよ。それだけの話。すいません。こういうことを言っとくと、ポッドキャストやってみようかなと思う人が、あ、そんな機材買わんでも始められるんやんって、こう私が垣根を下げてるわけですよ。そんなわけで記事に戻りますとね。iPhone 14 Pro のメインカメラには以前の iPhone と比べて大型のセンサーが搭載されておりということで、被写体に近づきすぎるとマクロモードに自動的に切り替わってしまうので、前の方の母機を含む構図の写真は撮影するのが難しかったとかいう評価がありました。まあでもやっぱり13からついたナイトモードが一番比較の興味持たれるとこなんじゃないですかね。この写真記事の中で14 Pro のナイトモードを用いて録音時間30秒で撮った成形写真、星空。ほんまに、うわ、SF 映画に出てくるな、あんな感じの。
綺麗ですよね。
綺麗ですね。ハル、うん、さん、こんな写真撮れるんでしょ、撮れるんでしょうって。いいですね。
これ、確か13の時もそうやったんですけど、手持ちだとこれ無理なんですよね。
はい、あ、そうですね。三脚固定してじゃない
と。まあね、ロゴ時間30秒が。
自動的に iPhone が判断するんですよね。そのロゴ時間、最長どれぐらいまでいけるかっていうのをね。
この記事読んでて気になるのが、このナイトモードで星空撮ったっていうところに関しては、
はい、
iPhone 14 Pro で撮った写真しか上がってないっていうところなんですよね。
なんで比較してないの？
そう、比較してほしいんですよっていう。
うん、
すごいのは分かったからっていう。
他やってるのになぜしなかったのかなっていうのがちょっと気になるところ
です。
う
ん、多分ね、13の方が綺麗。
いや
これは乗せたらあかんでっていうなったんじゃん。うんうんうん、そんなことないから。
13の方が綺麗ということはないかもしれませんけど、ほぼ変わらなかった可能性もありますよね。
じゃなければ逆に見せられたもんじゃなかった可能性もありますけどね。
でも素人考えても新しい方が性能いいやろうとは思うんですよ、まあまあ、ざっくり言っちゃうと、はい、こういう記事を読むときってその意外性を求めるわけじゃないですか、
はい、
俺の持ってる13 Pro の方がええんやみたいなことをね最後思いたいとかこういう期待を持たせる記事ではありましたけども、14買ってくださいという話に落ち着きそうなお話になってました。ちなみに私は12なんで話よれてません。で、カメラのお話、もう一つ、シネットジャパンの方からご紹介しますと、フルサイズのライカレンズを装着できるコンセプトスマホ、シャオミが発表という記事で、スマホに普通の一眼レフのレンズをつけたいという願望は昔からあるとは聞きますが、シャオミがいよいよそれができるものを出すかもしれないということですね。ライカズミルックス M35mm。F1.4ASPH レンズモジュールが装着されてるっていうね、写真があります。コンセプトなんで、発売になるかどうかも怪しいんですけど、
うん、
でもこれを出してくるってことは製造できる可能性があると思っていいんじゃないでしょうかね。正直カメラ詳しくないから、そのレンズの云々で素晴らしいってことはここで言えなくて申し訳ないですけど。
私もわからないです。
この記事の最後の通り、シャオミが言うには市販されることはないと述べたと言われてるんで。
そうなんですか。
ただ、あくまでこのデバイスがコンセプトに今日出ることはなく市販されることはないっていうふうに言ってたみたいなんで、作る可能性もあるのかなっていう、
うん、
観測気球的なものなのかなと思いますね。
観測気球ってまたすごい表現持ってきたけど、
いやでもそういう表現することありません？結構政治なんかでも新しい法案を出すときにわざとそういうのをリークして反応を見てから出すか出さないか決めるみたいな、
はいはい、調査捕鯨って言葉知ってます？
あ、知ってますよ。
いや、我々アップル製品の間で言う調査捕鯨って言葉。
え、何ですか？あの、ツイッターダウンさせるんですか？
いやいや、これはね、もう古すぎて、多分もう一般アップルファンの中でもコアな人でも知らないと思うけど、ネットブック言うたらちっちゃいノートパソコン流行ったことあったでしょ？
ありましたね。
あの頃に、要は Windows マシンに Mac の OS 入れるいうのをね、まだブートキャンプがとかない時にやってたんですよ、そういうの。でもほら、そういうのって正規の方法じゃないじゃないですか。
うん、
正規な方じゃないけど許されるっていうのが、捕鯨も調査捕鯨なら許されるっていう範疇で、でそれで調査捕鯨ってそういうことを言ってたんですよ。ネットブックに無理やり MacOS 入れて、Windows パソコンやけど Mac 動いてるのを見せるの。っていうのが、この番組始まった頃はみんな調査捕鯨って言ってたけど、もう今誰も言えんからもう全然分からなくなってるよね。
日本が脱退したからですよね。 捕鯨委員会から。
ああ。
はいはいはい。
でもそれは最近の話じゃないですか。2019年なんて。
19年ですか。
ネットブックとかの時代じゃないですよ。
そうですね。
調査捕鯨と言わなくなったのは多分その前後じゃないですかね。
ありました。IWC 脱退に伴い調査捕鯨は終了しました。雪島。
2020
年に出てますね。っていうことで、すいません。話がどんどんずれていきましたけど。ソニーでそういうレンズだけカメラみたいなのがありましたね。
そうですね。レンズスタイルカメラですね。
DSC-QX10 ですね。QX100 っていう上位モデルもありましたよね。これ欲しかったんですよ。出た時。
レンズスタイルカメラって大きく分けて2タイプあって、
はいはい、
コンパクトカメラみたいな感じで、センサーとレンズの部分が全部セットになってるタイプのものと、
はい、
あとセンサーがついてるボディと、それとは別にレンズをくっつけるっていうタイプの交換式のやつと、両方あるんですね、
はいはい。交換式の場合は自分が持ってるレンズがどうにかするとつけられる可能性がある。
そうですね。E マウントっていう種類に対応してるみたいな。私もちょっとレンズのことあんまり詳しくは分かんないですけど、この規格のレンズであれば理論上はつけられるはずですね。
世に言うレンズ沼ってやつですか？
ああ、そうですね。
カメラを好きな人は次から次へレンズ買っちゃうみたいな。
うん、
そういういろいろお好きな方にしか分からない世界っていうのがどこにでもありますね。
うん
う
ん、
そうですね。
もう一つカメラのお話、これもちょっとね、iPhone 絡みなんですけども、CNET ジャパンにあった記事で、iPhone でハッセルをデジカメ化。ハッセルブラッド用ディジスワップ。幕開けで11月中旬より。という記事で。Fireworks というところが、中盤カメラのハッセルブラッドに iPhone を取り付けてデジカメ化できるアクセサリーを発表しています。クラウドファンディングの幕開けで11月中旬よりキャンペーンを開始するということで、早期支援価格税込みは 49,800 円とありました。私カメラ知らんけど、ハッセルブラッドという名前はよう聞くんで、
はい、
きっと名機なんでしょう。
あ、そうみたいですね。今ウィキペディアでざっと見た感じだと、はい、アポロ計画に関する写真なんかをハッセルブラッドで撮ってたみたいですね。
その頃からもずっと愛用されてるブランドなんですね。そ
う
ですね。
今は中国のドローンメーカーの DJI に買収されていると。
あ、そうなんですか。
別
にこのハッセルブラッドに限らず、イニシエのって言った言い方はちょっと悪いですけど、往年の昔の人気だったフィルムカメラをどうにかスマホつけて撮影できないかみたいなよう見るんですよ、ブログとかで。そういうのできないかなって書いてる人たちも昔読んだことあって、今こういうのでそれを叶えてるのかなって思ったんですけど、
うん、
今ここで見るとカメラの後ろのはめ込むような道具ですよ、箱ですよね。そこが iPhone を収める場所になってて、箱の分だけ厚み増してる感じですね。これ
本来はフィルムが入る部分に、この箱をくっつけて iPhone のカメラセンサーを代わりに使ってしまおうという。
ハッセルブラッドのうちの 500CM、SWCM というモデルが対応するそうで、使える iPhone は13 Pro、13 Pro Max、14 Pro、14 Pro Max の予定だそうです。ミニの人は残念っていうか、ミニの人がこれを買うかどうかもいろいろですけど、はい。そのアダプターだけで 49,800 円するわけですよ。
はい。
これカメラごと考えたらカメラどっから調達してるっていう話になっちゃいます。
すでに持ってる人向けのやつですよね、どちらかというとこれは。
ちなみにオークションで出てるのを探してみると
20万、
そうですね、24万とかヤフオクで見てると出てきます。やっぱするんですね。いや、やっぱ名機なんじゃないですか。
ハッセルブラッドさん自体は今もデジカメでミラーレスとかは出されてるみたいですね。
はい、
いや、すごいですね。中盤カメラだからやっぱり70何万とかしますね。
うん。
中盤カメラっていうのはどういうものなんですか。
観光地なんか集合写真撮ったりする時の。
はいはいはい。なるほど。
あのイメージで言うんですけどね。
今ね、カメラファンの人が聞いて、もうこいつら何も知らないで今怒ってあると思いますんで、すいません、ね、そんな状態です。いや、あの、カメラで思い出したんですけど、iPhone とかスマホでしか撮影したことない、そしてもう大人になってんのか。で、修学旅行の時に、スマホとかでカメラ持ってきてあかん言われたらしいんですよ。
はい。
結局、その家にカメラないから、インスタントカメラ映るんですとか、
はい、
あれを、あれやったらいいって学校に言われたから、あれ修学旅行持っていたけど、あんな無理無理よう使わへんって、だいたいどういう風に映るかも分かれへんし、撮ってもその後ですぐ見られへんし、こんなん坂本龍馬の写真ぐらいの時代のんやろって言うんですよ。どこまで遡んねんと思って。その坂本龍馬の写真って言ったのがすごい私入ってしまって。
壺に。
そう。これはすごいわと思って。じゃあ何、坂本龍馬からついこの間までのデジカメが登場するまでの間って時代変わってなかったってことなんていう。 ことでしょ、その人にしてみたら。一緒なんでしょ、
う
ん、デジカメって特にスマホのカメラって歴史上すごい存在やねんなって思ったんですよ。
そう考えたらそうですよね。基本的な仕組みはおそらく変わってないんでしょうね。その坂本龍馬の時代からフィルムカメラ
とか。まあそうですね。フィルムを使うか、ガラス乾板でしたっけ、あれを使って撮るか、
うん、使うか
っていうのはあるでしょうけど。
でしょ
う。で、今、バイセルさんっていうサイトの中盤カメラの解説のところを見かけたんで、
はい、
ちょっと読み上げるんですけど、中盤カメラっていうのは、中盤フィルムっていう35ミリフィルム、私たちが一般的にイメージする写真用のフィルムより大きいサイズのものを使っているそうなんですね。
はいはい、
当然フィルムがでかいのでカメラも大きくなっちゃうと。ただその代わり普通の35ミリのフィルムカメラよりも写真を引き伸ばした時に画質が良くなるという特徴があるんだそうです。なので集合写真とかそういったものとか、あと、うん、坂本龍馬の写真みたいな感じでスタジオで撮るときとか資料を拙者で写真を撮って複製したりするときなんかによく使われていますっていうふうに書かれてますね。
よく坂本龍馬の写真言ったら袴でブーツ履いて懐手してる、
うん、
あの顔つきってね、いっぱい写真ある中であれだけですよ。僕はもうちょっと感じ違うんですよ。去年坂本龍馬館行った私ですけど、
あ
昔大ファンでね、いろいろあの坂本龍馬が行ったところをバイクで行ったりとかしましたから。
私はあの時代の写真って言ったら、土方歳三の写真のイメージが強いんですけどね。
七方、洋服、軍服みたいなの着てるやつでしょ。
ああ、そうですよね。
ね。土方歳三はね、ゴールデンカムイに出てくるから、今、そっち思い出してた。おじいちゃんで出てくるんだけどね。ゆり子さんからコメントいただいてます。5分51秒、順守を孫守と呼んでおられましたが、順守が正解です。大江先生のツッコミが入るかと思いきやスルーしていたのは残念といただいてまして、これ何の回の時だったんやね。2296回、クック CEO が振るチェッカーフラグにゴールしたいという回で、11月3日配信の分ですね、
うん、
この時の配信の中で私が5分51秒でそういうことを言ってたですね、
うん、
あー緩和辞典55みたいな話になってますけども、順守の順が
うん、尊いに信用、
そうですね、で守ると書いて、
はい、
私は孫守と呼んでしまったんですけども、
そうです、ね、
法律や道徳習慣を守り従うことだそうです。まるで春さんのためにやるような言葉です。
いやいやいや、
法を守っていきなさいという、
ね、そうですね、法律やってると普通に遵守って呼びますけどね。
ああ、うん、教えてくれたらいいのに。
この時すみません。私確か収録参加できてなかったんですよね。
でも、うん、順守はこんなことは話あったっけってちょっと記憶にないんですけどね。
これね。
なんで言ったっけっていう。
アップル幹部 EU のスマホに USB-C 採用義務法に従うと発言言う。
ああ、それに合わす。
はい、その中で。
遵守するという話を遵守すると言っちゃったとかな。
そう、EU の決定を遵守するという文章があるんですよ。
はいはいはい、はい。
そこをね、なかなか目ざといですね。これ聞いてると分からへんけど、記事を見ながら見てたら分かる話ですね。ゆり子さんは記事を見てはったんでしょうね。
うんうん、
これから記事の URL 貼らんとこうかな。あれね、貼れへん回もあって申し訳ないなと思うんですけど、要は編集してるときに、もう尺の関係とか内容の考えからもうごそっと記事消すときあるんですよ。
はいはいはい。
そしたら結局配信分の編集ができてからが出ないとブログのリンク作れないんですよね。
なるほど。
まあさっき貼っててもええと思って最初やってたけど。うん、で、結局朝ケツカチンで夜中編集して朝配信出してそっから仕事行かないようになったら、ブログのページ細かく手かけてる時間がないんですよ。
そうそう。
で、とにかくリンクは後で入れよう思って配信だけやってしもて、うん、また次の配信の日来るからそこも置いてきっぱなしだという悪い循環が昔ちょっとあってね、たまに今でもそういうのがあるんですけど、はいはい、あれでもブログの記事たどって本記事見に行ってくれてる人何ぐらいで貼りますですよね。すごい気になるけど。
ねえ。
でも番組のスタイルとして、その、うん、どっかで見た話っていうのにはしたくなかったんですよ。ちゃんとこれにはエビデンスというか、うん、こういうところの記事を引いて話をしてますっていうのを明確にして、記事を表してくれさった方に対してもやっぱりページ見に行ってアクセス増えてほしいからっていうのでやってるんですけど、
うんうん、
これまでもポッドキャストの音声のところから URL を飛べるような何かっていうのをこれまで試みがね、いくつかあったように思いますけど、なかなか音声ファイルから URL に結びつくって難しいですね。
そうですね。
そのビジュアルがないのでね、そこっていうポイントに対してのリンクっていうのがね、ないことはないんですよ。作るやつあるじゃないですか、ポッドキャストの。
あ、そうなんですか。
スライドショーみたいに画像が貼れるやつ、あるんですよ。
あ、はいはいはい、ありますね。
アップルポッドキャストで見たときに、話題のたんびに映画切り替わるの作れるんですよ。一回それやりかけたんですよ。やったら、すぐに MP3 プレイヤーで聞いてる人だから、聞けませんよ、なんか来て。いや、そうやな。やっぱり MP3 で聞いてる人いてあるもんなと思って、3回ぐらいそういうことやってやめてるんですよ。人によってはやっぱりこれっていう聞き方決めたらあんまり変えたくないっていう方も多いと思うんですよ。
う
ん
う
ん、
まあ、そ
り
ゃそうですよね。
だからその番組のままでこれにしたいからこれに変えてくださいっても、まあ、それによってリスナーさん減るのも嫌やしね、うん、っていうのでこの15年も MP3 と付き合ってやってるってのはそういうところです。今週はニュースパートで取り上げなかったですけど、音声圧縮ですごい記事みたいなのがちょっとねあって、ギガ人にあった記事で AI を使った音声圧縮で従来の圧縮を超えた圧縮率と圧縮速度をエンコーデックが実現っていう記事があったんです。インターネットにおける音声の圧縮に対して AI を用いることで従来の圧縮よりもさらに圧縮が可能であるという研究、
うん、
ここで音声って言ってますけど多分映像もそうなるんかなと思ってるんですよ、うん、今でも大概 4K だとか映像のサイズでかくなってますやん、
うん
うん、でも圧縮求められてるからそうなったら AI がそれ助けてあげるっていうのもありかなと、
うん、
そうですね。AI はどちらかというと圧縮と解凍技術の集大成みたいな面もあるんですよ、
はいはい、
何かというと大量のインターネットとかにあるデータをそのモデルにぶち込んで、はい、特徴量っていうのを抽出してその後使おうっていう、はい、あのものでしょ。その特徴量に大量のデータが圧縮されるというふうに見れるんですよね、
はいはいはい、
画像については一番シンプルなんで言うとオートエンコーダーっていう機能があって、
はい、
あの手法があって、それはまさに元の画像を学習機に入れて圧縮して、圧縮した特徴量から元の画像がどこまで綺麗に戻せるだろうかっていうのがオートエンコーダーという機能なんですけど、
はいはい、
まさにそれですね。画像でいう圧縮というと、
ツイッターってね140文字しか書かれへんって言うじゃないですか、
うん、
あれもっと長い文章入れた人が長いテキスト文をキャプチャーして画像として貼る人いるじゃないですか。
いますね、時々ありますね、
うん、あれ最初めた時うまいことやったなと思うけど、よう考えたら今後テキストメッセージってこれなるんちゃうかと思うんですよ。全部一回画像化されて、うん、モノクロ日の画像やったらデータ軽いでしょ。
テキストそのもののデータよりはどうしても画像重くならないですかね。どうですかね。
そうそうそう、そこが、うん、物量によっては長い長い文章やったら逆にテキストよりも軽くなる時来るんちゃうかなと思って、あとは画像を OCR じゃないけど文字に起こす受け取った側が起こせばね、いじれる文章になるじゃないですか、うん、ってなことになるかななんて思ってたんですけどね。というわけで、はい、ゆりこさん、画数の多い感じでしたので間違えましたと言い訳をしてますすいません。
はい、そういうことにしましょう。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場。せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月10日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。